DJ テリーのこの時この時間この瞬間。大型連休、退職した時だけがゴールデンウィーク。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリー、この時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。まずは今回もスケジュールの都合上リモート収録のお届けになります。申し訳ありません。せっかく BGM を夏バージョンに変えてのスタートなんですが、聞きづらいところもあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。そして皆さん、時は5月でゴールデンウィーク。大型連休に浮かれてんじゃないですか。テリーは相変わらず仕事ですね。冒頭で言った通り、本当に仕事辞めるときまでゴールデンウィークなんてやってこないかもしれないよ。休日の人もどこへ行っても混雑、車乗っても渋滞、トイレ行っても渋滞。ゴールデンウィーク価格で料金も高くなって、家庭持ちの方はある意味大変なのかもね。だからテリーはピークを外してどこか一人旅。でも夏の江ノ島での準備があるからもう少し先になるかもだけど、テリーで放浪記でもしようかな。自転車でサイクリングもいいね。シーサイドをママチャリでぶっ飛ばしちゃうか。チャイルドシート付きで。なんでママチャリなんて話なんですけどね。チャイルドシートもいらんし。てかこの前ついに長年愛用していた自転車がついに終わりを告げてしまいました。帰宅中普通に自転車乗ってて、少し勾配な坂道でシャーって自転車こいでて気づかなかったんだけど、だんだんと速度が落ちてくるから、あれってペダル漕いでるのに速度全然落ちるんだけどって思ってたら、もう漕いでもタイヤが回らないんです。だからチェーンが外れたと思って後日サイクルショップ持ってったら、もうこれはもう直りませんって、もうチェーンが外れたんじゃなくてスプロケットっていう後輪のギアがやられちゃってホイールが回らないんですって。もう古い自転車だから修理になると満タンで修理費がかかるのと、なかなか部品もないみたいで、もう無理ですねって、まあ、軽い感じで言われちゃったよ。なんでもう本当に悲しくてね。この自転車10年じゃ効かないよ。いや、15年近くは愛用していましたね。もうパンクしたりバーストしてタイヤ交換したり、ブレーキやサドルも交換したりと、愛着持って長く乗ってきたんだけど、さすがにお疲れ様でした。ありがとうございました。って気持ちで泣く泣く自転車を買い替えました。だからその日で新しい自転車衝動買いしたよ。ほんで新規一点新車の自転車でこの先やってくる夏に向けてハイパーダッシュしていこうと思います。そんなわけで自転車のチリンチリンを鳴らさず自分の口で言いながら自転車爆走しても DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。こ このコーナーは私自身のおすすめアーティストをケニーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さてゴールデンウィークに入って浮かれた気分にこの曲を聴けば間違いありません。早速ご紹介しましょう。ハイウェイの渋滞はロックで道を切り開け、ロットングラフィティのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。ロックバンド中のロックバンドが出てきましたね。ゴールデンウィークってメリットデメリットがはっきり分かれるから、その表裏一体のある隙間にロットングラフィティのロックがきっとリスナーのゴールデンウィークが素晴らしいものになるでしょう。ロットングラフィティは1999年に京都府にて結成されたツインボーカルの5人編成のミクスチャーロックバンドです。もう略名は皆さんご存知の方もいると思います。ロットンと呼びます。バンド名の由来はボーカルの、直樹さん曰く、バンド名が決まる前にライブが決まっていたこともあって、自身が結成前に行っていたバンドの曲名にあった、京都グラフィティとあのセックスピストルズのボーカルジョニー・ロットンが好きだったという理由と、マクサスの曲名、ロットンから掛け合わせた、造語として決定しています。ロットングラフィティはオーディエンスと共鳴しており、熱量や臨場感を、一目で感じられるものとなっています。それではライブハウス最強ロックバンドロットングラフィティ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。ロットンのロックは青春が止まらない、ロットングラフィティのご紹介です。ボーカルノブヤ、ボーカルハープ直樹、ギター、プログラミング、カズオミ、ベース、ユウイチ、ドラム、ヒロシ、ギター、マサヒコらによる京都初のロックバンドです。ロットングラフィティは1999年に結成して、地元関西を中心に精力的なライブ活動を行います。2003年11月に満を持してメジャー第一シングル、ワルダクミメリークリスマス、ミスターローレンスをリリースすると、そのインパクトは全国で話題となり、瞬く間にロットングラフィティのロックが知れ渡ると、全国各地の音楽フェスに多数出演。今やロットンなきロックフェスはロックが成立しないほどになります。今年2025年は結成25周年を迎え、さらに勢いがとどまることなく進み続けているロットングラフィティは、約2年半ぶりに2枚組アルバムをリリース。彼らにしかできないラウドとメロー、デジタルとアナログが共鳴し合って、武器奔放ながら友愛なロックを体で感じて受け止めることができるでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は、YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。2003年の3月にリリースされたサードミニアルバムシンクロニシティズムは、プロデューサーにドラゴンアッシュの今なきロックスターババアイクゾーを迎え、楽曲にさらなる厚みを加えるとともに続くメジャーデビューへの布石とします。そしてロットングラフィティのメジャー第一シングル、ワルダクミメリークリスマスミスターローレンスは、坂本龍一による戦場のメリークリスマスのテーマにロットングラフィティのアレンジを施し、自身のオリジナル曲ワルダクミを融合させたもので、そのインパクトは全国各地で話題となります。あのロックスターババイクゾのプロデュースとロットングラフィティが融合すれば話題にならないわけがない。ババさんとはその昔仕事で可愛がってもらったり、真剣にロック魂を話してくれたりと、 まあ、思い出したらキリがなくてね、今でも泣けてしまうくらい深い思い出がありますが、まあテリーの涙ちょちょ切れは置いといて、ロットングラフィティは独自企画として毎年12月にライブイベント京都超特急を行い、ファイナル公演なんかは世界遺産の東寺にて開催し大盛況を収めてます。でまた6月10日は語呂合わせでロットの日、またその逆にあたる10月6日は逆ロットの日というライブイベントを企画しています。まあ、パチンコとかもわかるように7の日なんかは激アツイベントやったりして盛り上がるように、もうじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリロックのフィーバーが連チャンしています。そんな連チャンが止まらないような激アツライブツアーがなんと6月から開催予定です。ロットングラフィティわびさびツアー、全国25都市29会場にてロットングラフィティのロックが暴れ狂います。全国の会場チケットは急いで問い合わせしてください。もう渋滞でスマホいじってるならロットのライブチケットをいち早くゲットしてください。ぜひ夏のプレリュードにロットンで踊り狂ってみてはいかがでしょうか。といったところでテリーのミュージックタイムセール、ロットングラフィティ、こうご期待ください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日のお題はこちらでございます。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。さあ桜もね散り始めて、もう緑が結構染まってくる時期なんじゃないでしょうか。まあ、北海道とかね東北とか寒い地域だとこれからがまたね花見のシーズンだったりもするんですけど、まあピンクから緑に変わる季節、それがまさに5月だと思います。そんな新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフっていうのは何なんでしょうか。早速ご紹介したいと思います。では最初はこちらです。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。この木なんの木、気になる気になる木。2つの CM か。もうかっこいいというより歌ってるだけやん。まあ、そんでいちいちコーラス入れんでもいいって、気になる気って。もうこれあれだよね、本当に日立の CM の本当昔からやってる、今もやってますよね、多分やってると思うけど、もう本当に長くやってる CM っすよね。しかしいきなり歌い出したらびっくりするから、感動とか口説きにはこの木なんの木はちょっと止めといた方がいいかもね。しかも名前も知らない木ですから。まあそれでも歌いたいならお相手と一緒になって、この木なんの木、気になる気になる木ってコーラス入れてもらって、まあ合唱してってください。もしうまく歌えたら、見たこともない花が咲くでしょう。はーい、じゃあどんどん行きましょう。次はこちらです。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。さあそろそろ田植えすっぺよ。もう休憩上がりの農家のじじいか。もう昼飯何食ってんだよ。で画家の山下清が食べるようなでっかい塩おにぎりと、やかに入った麦茶ですか。 まあ、確かに新緑の木の下で食べたら美味しいけど、そろそろ田植えすっぺよなんて全国の農家のじいさん誰でも言ってるって。でもある意味かっこいいセリフなんかもしれない。全国さあそろそろ田植えすっぺよ選手権でもあったら、一体どこの農家が勝ち残るんでしょうか。まあ勝者には豪華レクサス仕様のトラクターが贈呈されます。まあ、これだったらね、日本の農家が盛り上がるんだと思います。はい。はい。で、お次は、こちらに行きます。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。緑のエプロン着て抹茶クリームフラペチーノを作ってほしいんだ。スターバックスやん。なん自分でやれよ。新緑緑の下でスターバックスの緑のエプロン着て緑の抹茶クリームフラペチーノ作って、サイズはいかがされますかって、普通にスタバやってください。もう季節限定で新緑に囲まれたスターバックス、緑だけに抹茶クリームフラペチーノ限定。まあさすがに抹茶クリームフラペチーノだけだとメニュー絞りすぎかな。まあ緑の服でまとめて着こなして来店したら 10% オフってのも面白いですね。だからそれで言うと、小池百合子とガチャピンは完全にフリーライドではないんでしょうか。はい。ではお次はこちらに行きまーす。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。艶やかな若葉の君からマイナスイオンを吸わせておくれ。なんかセクハラ、てかセクハラ、いや絶対セクハラ。もう会社で絶対こんなこと言うなよ。速攻で人生積んじゃうぞ。まあ、そんなん一人で新宿御苑か、小石川後楽園とかに行って、こそこそっとこの葉からマイナスイオン出てんのかわからないけど、まあ吸って癒されてください。まあ旗から見たらちょっと怖いけどね。まあ深呼吸するくらい大きく吸ってたら、まあ一周回って面白いけど。まあでもこの葉からしたら、ちょっとお前近いなとか思ってるよね。まあこの葉から少し距離を置いてストローを使って吸ってください。まあもっと変態チックになっちゃうね。はい。じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。新緑にはぴったりこのデコピンをくれ、デラウェアスマッシュ。これヒロアカの緑谷いずくの緑つながりか。もうヒロアカはテリーそんな詳しくないけど、ワン・フォー・オールの力で強化されたただのデコピンなんだけど、まあ衝撃波で相手を吹き飛ばすほど威力が出るってやつだよね。まあこれ強すぎるがゆえに力の制御ができていない状態で使うと、なんと指が折れるっていう、ほんと諸刃の剣です。まあそんな一撃必殺をまあ誰に使うんだよって話なんだけど、まあ、新緑の木の下で緑谷いずくがピッコロさんと戦ってるんでしょうか。もう全部緑だらけでもはや保護色だよね。なんでもうデラウェアスマッシュと魔漢交殺法の戦いを天下一武道会でやっててください。はいはい。お次はじゃあどんどん行きましょう。こちらに行きまーす。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。ママ、五月病だから会社辞めていい？どこで言ってんだよ。いいわけねえだろ。かっこよく言うな。かっこよくねえしな。まあ、何ママに決断こうてんだよ。自分で決めなさい。まあ、お金あるなら退職代行使ってもいいから。この時期はもうメディアもこぞって退職代行を使って早々に辞める新入社員を扱ってるよね。まあ、もはやただ新入社員をいじってるだけのようにしか思えないんだけど、まあ、退職代行とか新しいシステムを使い分ける。ね、それができるんだったらいいけど、まあ、他力本願だけになると癖になるから、安易な利用は気をつけた方がいいですね。だからこれ、会社辞めるときは、ママから会社に退職を言ってもらってください。はい。じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。散りゆく桜だけどあなたへの思いは常に満開さ。わーおー W-O-W と書いてわーおー。 なーに浮かれたこと言ってんすか。エリーが言ったら頭の中も浮かれて満開だねって言われそうだよ。まあこういうのって何を言うかっていうよりも、まあ誰が言うかで変わってくると思うんですよね。まあ人によってはバシッと決まるんだろうね。まあ新緑の木の下だったら、まあシチュエーションとかはいいんじゃない？まあそんなセリフを言う機会がある人は、散りゆく桜のように思いが届かず、そのまま散っていかないよう頑張ってください。まあとりあえず木の下でね、一人で練習してみましょう。はい。じゃあお次はこちらに行きまーす。新緑の木の下で言ったらかっこいいセリフとは、あなたならどうする。君とはずっとゴールデンウィークでいたいんだ。ワオ WOW と書いて、これもワオ。いやそんなにワオでもない、まあ、あんまり響かなそうだけど、何それでスルーされてしまいそうです。まあ、ゴールデンウィークって言ってもいいことだらけじゃないからね。ヘリーなんか早く終われよって思っちゃうし、だいたい仕事してるから。仕事の方からしたら、まあ、決して気分は良くならないよね。まあ、そんなウキウキの気分でいたいなら、ゴールデンウィークだけに恋中の渋滞には気をつけろ。抜け出すのに時間かかって破局なんてことがないようにしてください。はい、といったところでテリーは、この木何の木、気になる気になる木を高速で渋滞してる人たちに歌って、見たことのない花が咲くでしょう。このコーナーを下ろさせていただきます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、友を潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、友を潮祭。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。最近こうふと考えることがあって、まあ本当にこういうネタをね、ラジオを考えてこう作って、オープニング喋ろうか何作ろうかって考えて、もう自然とね、こんな些細なこととか小さいとこでもね、こう結構気にするようになっちゃって、例えば人間の体の部位で一番忙しいっていうとこだとどこだと思います？もうリスナーの方はこれちょっとね、答えあったら教えてほしいんですけど、どこだと思います？テリーはね、実は僕耳だと思うんですよ。まあそれ足とか手とか口とか、普段動きますよ、目とか。なんか、なんだから言ったらね、心臓とかさ、いやそれ動かなきゃおかしいでしょって話なんで、まあそういうところを、まあ踏まえた上で考えると、どこが忙しいって、実はテリー耳なんじゃねえかなと思って。で、そう思ったのは、電車はまあ普通に乗ってて、まあ乗ってても、駅降りて歩いてても、まあ皆さんイヤホンしてるじゃないですか。 まあ結構イヤホン率高いと思うんですよね。まあテリーも移動中は結構まあイヤホンして曲聴いたりとか、まあ動画あんまり見ないけどちょっとゲームしたりとかってあるんですけど、歩いてる時とか、まあ電車移動以外はあんまり実はイヤホンテリーしないんですよね。やっぱりこう歩いてる音とか自然の音とか何か働いてる時の音とかそういう客観的な音を聞いてるとなんかね自然と情報が集まるっていうかなんか面白いんですよね。で普通の音楽だったらまあいつでも聞けるじゃないですか。リピートも同じことも聞けるし寝る前でもいいし忙しくなったっていつだって聞けるんですけどやっぱその自然になるとその時しかやっぱ聞けないんですよね。同じ風の音に見えても風の強弱も絶対違うし、なんなら雨降ったらそれだけでも違うし、で人も全く同じ人が歩いてるわけじゃないし、で仮にねこれ同じ人が歩いててもまあ靴変わるだけでもまあ違うじゃないですか。なんでそういうところでそこしか聞けないっていうふうに思えるとやっぱりね歩いてる時はねイヤホンしてる場合じゃないんですよね。まあっていうのを踏まえながら、まあね、全員がテリーと同じ動きしてるわけじゃないんで、まあ本当にピアス、イヤホンをつけてる人多いかなと思うんですけど、パッと歩いてる人こう、ところをね、見たら、まあ耳にイヤホンしてるんですよ。で、さらに、もうなんか、ピアスを2つぐらいつけてるんですよ。パッと見、まあ普通じゃないですか。でもよーく考えてみてくださいよ。耳忙しくねえですか？これ見たとき一番忙しいの耳でしょう。で、イヤホンして、ピアスして、もう耳、もう、あれ、面積ないよ。もう、音が来るわ、なんか重りつけてるわ。もう、いっちゃん忙しいの、僕、耳なんじゃないかなと思って。で、曲以外の耳に情報入ってくるじゃないですか。まあ、聞く力もね、働かないといけないし。で、ピアスをその耳につけて、それをキープしないといけないし。それ考えるとね、なんか耳って一番忙しいんじゃねって思うんですけど、どうなんでしょうかこの考えって。それ考えると、ね、ピアスとイヤホンって結構セットの人って、まあいっぱいいるんで、そんなことないよっていう人もいるし、それでって思う人も多分その方が多数だと思うんですけど、忙しいって考えたら耳大変だよね。特に今現代社会。もうワイヤレスのイヤホンに、まあピアスは昔からあったと思うんですけど、本当にこの二つ重なって、そのうちヘッドホンとかも付け出したら、もう本当に忙しいどころじゃないと思うんですけど、皆さんやっぱり体の部位って一番忙しいとどこなんでしょうか？まあ足とか手とか口とか普段動くところは当然忙しいんですけど、何気ないところで耳って一番忙しいなと思うんですよね。で、やっぱり休めないしね。本当に。まあ当然ね、体の一部どころか全部休めないんだけど、やっぱりこう、パッと見たときに、もう耳忙しいと思って。しかもピアスなんか3つぐらいついてたからね、その人ね。それにイヤホンでしょ？もう外部シャットアウトするし、もう耳いっぱいついてるし、もう耳が逆にちょっと大丈夫って少したまに休んだらみたいな感じになっちゃいますけどね。まあそんなところでね、まあ V で一番忙しいっていうところは耳だなってテリーは思ってますけど、いや、こんなところの方が実は忙しいんだっていうね、面白い逆の意見があったらぜひ教えてほしいなと思います。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。X アカウントは、テリー、アンダーバー、チャイルドです。このミュージックゼットチャンネル、ホームページのテリーの番組紹介から X アイコンありますので、そこからアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は in reality the dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに、Have a nice day!